ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは引き寄せが起こる潜在意識の書き換え方5選ということでお伝えしたいと思います。引き寄せっていうのは僕の大好きなテーマで、どういう時に引き寄せが起こるのか、これはね、今までずっと研究してきたんですよね。最近ですとすごい面白い引き寄せがありまして、まあ、まさしく引き寄せブームを作ったシークレットっていう映画があるんですけど、あれがですね2025年で20周年になるんです。まあ、そういう意味でこのですね引き寄せブームを引き起こしたシークレットっていう映画本に出てきたスターがですね20年ぶりに集まってまた映画を作ることになったんです。でそれがロサンゼルストリビューンという新聞社主催で新しいムーブメントとしてシークレット再びということでスーパースターが20年ぶりに集まるっていうそういうすごい映画のプロジェクトなんですけど、ジョー・ビタレとかあるいはリサ・リコールズとか、まあ、そういうすごい人たちが出てくるんですね。でそこの、プロジェクトがですね、まあ、昔のスターばっかり集めても、盛り上がらないから今度これからなんかこう伸びていくスターというか若手のそういうインフルエンサーみたいな人を、このシークレットの続編に呼び込もうということでなんとケン・ホンダが選ばれました。イエーイ。ありがとうございます。というわけでね、この引き寄せの法則の、シークレットの映画を引き寄せてしまいました。ね、すごいことですよね。で、考えたら、これ僕5年ぐらい前から言ってて、2019年の時点で、あと5年経ったらシークレットの20周年だから何かやりましょうよって言ってたんですけど、コロナが起きちゃって。で、それまで本当は僕がやる予定だったんですけど、予算聞いてみたら最低5億円ぐらいかかるんですよね。5億円で全くそれが前提になる可能性があるわけじゃないですか。なので5億円か。よし、なんとか頑張れないことないけど、どうしようっていうふうに思っていたら、その新聞社が全部、全額もちろん出してくれて、そして、今回ですね、映画に出させてもらうことになりました。で、そう、恐る恐る聞いてみたんですよ。そういう映画とかってね、出演する側が1000万ぐらい出さなくちゃいけないことってよくあるんですよ。僕は、いくら出せばいいんでしょうかって言ったら、すごいプロデューサーの人に笑われて、もちろん、それはね、あなたが出ることに関して料金なんかないよって。だってあなたはセレブですからって言われてて、えって、セレブですかって言ったら、セレブのタレントは、もちろん、そういうのお金払わないんだよって。で、今回はそういうお金を払って出演する人はいないから、本当にちゃんとした人が出ない、そういうふうな映画なんだよって聞いて、もうなんか泣きそうですよ。2019年からずっとコツコツコツコツ、いろんなアメリカとかヨーロッパのテレビとかいろんなイベントとかなんとかフェスみたいなのいろいろ出てやってきたんですけど、ようやく本が30万部以上売れて世界50カ国に流れて10回ぐらい再生されて、ようやくですね、まあ、世界的なレベルでの文化人みたいな雰囲気になってきたんですよね。ありがたいことにロバート清崎さんと隣でロバート清崎兼本田って言って大々的に何千万もその広告の予算流して、なんとかフェスみたいな、インシンガポール、インロンドンとかってどんどんどんってやってくださってるんで、そういう広告が流れてきたって見てる人、まあクリックしなくても見てる人たちが、まあ数億人規模でいるんじゃないかと思います。まあそういった人が、そのロバート清崎の隣にケン・ホンダ並んでたら、なんとなく同じに見えますよね。そういう僕は世界的錯覚商法で今、のし上がってるんですけど、まあそういう意味では、この潜在意識を書き換えたから、起きたんじゃないかなというふうに思います。今日はね、そのコツというか一番のエッセンスをお伝えしたいと思います。まあ、よく有料級って言葉がありますけど、僕はあんまり好きじゃないんですけど、今回は本当にこの動画だけでも10万円もらっても価値があるぐらいすごい大切なことを話します。なのでこういったことを本当にやりたい方は何回も何回も見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。1番目。人は信じるものを引き寄せるっていうこのですね、このコンセプトをぜひ理解していただきたいと思います。これは例えば前回詐欺師にどうやって騙されるのかっていう話をしましたけども、その YouTube でね、後でまた検索してみてください。騙される人っていうのは、騙したいっていう人と騙されたいっていう人がやっぱり波動がマッチするんですよね。どうしてかというと、楽してお金を儲けたいっていう人と楽してお金を取ってやりたいっていう人がちょうどマッチするわけですよ。だから楽してお金を世界から奪いたいと思う人は奪われるようになってるんですよね。なのでコツコツ世界を豊かに幸せにしながらお金を稼ぎたいと思ったら絶対そんな波動にはならないんですよ。そういう意味では自分にはパートナーがふさわしい、 自分にはこういうチャンスがふさわしいっていうふうに思う人はそれを引き寄せるんですよね。なので自分が信じているものを引き寄せる、この当たり前なんですが深い法則、これをぜひ理解していただきたいと思います。これが一番目に大切なことです。二番目に大切なこと、自分が引き寄せたものを調べるってことですよね。さっき人は信じるものを引き寄せるっていう話をしましたけど、じゃあ引き寄せたものを調べれば自分が何を信じてるかが分かりますよね。例えば今35歳だとして、貯金が1000万ぐらいあります。そしてまあまあの仕事があります。奥さんはいます。子供が1人います。けれども最近15キロ太りましたっていうふうな人がいたとしたら、仕事とかそういうのはまあまあ OK、まあ、パートナーシップとか家族も手に入った、でも健康はあんまり意識してない、こういう人が、そういうふうな人生を引き寄せているわけです。あるいは、25歳男性独身、あるいは33歳女性独身、貯金があまりありません、あるいは貯金がいっぱいあります、まあ、いずれにしても、あなたが自分には貯金がこれだけふさわしいなっていうふうに思っていたらそれだけの貯金を引き寄せ、そしてパートナーがいる人はパートナーが自分がいた方がいいと思ったからパートナーを引き寄せてるし、パートナーはいらないと思った人はパートナーがいらないという現実を引き寄せたわけですよね。いずれにしても今の自分の人生をいくつチェックしていったら自分が本当に望んでいるものが分かるはずです。今健康だとしたら健康に気をつけて運動したりだとか食べ物気をつけたりとか栄養学を学んだりだとかしてるから、だから今健康の状態を引き寄せてるわけですよね。なので今自分が何を引き寄せてきたのかってずっと見ていった時に、今自分の人生ないものはいらないと思ったものなんです。例えば今車をお持ちの方とお持ちじゃない方いると思うんですけど、車を持ってない人、その人はですね車をいらないと思ったからなんです。電車でいいやとかタクシーでいいやと思う方は車は引き寄せてません。車を乗るのが好きだったりいろんなところに移動することが多い人っていうのは車を、まあ、引き寄せたって個人はですね思ってないかもしれませんが車を引き寄せたんです。でなんでその車を引き寄せたかっていうと荷物をいっぱい乗せたいからこの車にしました、あるいは一人でしか乗らないから軽自動車でいいです、予算があるから、軽自動車でいいです、あるいはフェラーリが好きだからフェラーリ引き寄せた、いずれにしても自分が引き寄せたものを調べていくとその後ろにあった支援しているものが分かってくる、これが2番目の、法則、そしてステップですね。3番目、プラスとマイナスを見る、これは僕のセミナーなんかでもよく話していることですけど、プラスとして何を引き寄せたのかマイナスとして何を引き寄せたのか、これを見ることがとても大事だと思います。プラスっていう意味では例えば貯金を500万、あるいは貯金を5000万引き寄せました、素晴らしいパートナー、素晴らしい子供、あるいはめちゃくちゃいい家を引き寄せました、あるいは安全な日本に住む、ほとんどの日本人の方は安全な日本に住んでるっていうこの地球ですごくもうなんかプラチナチケットみたいなのを引き寄せたと思ってないでしょう。けれどもめちゃくちゃ危ない地域とか水が蛇口から飲めないところを旅してたら日本ってなんていいところなんだって思いますけど、まあそういうようなものも引き寄せてるんですね、実は皆さんは。まあそういうようなプラスのところ。で、マイナスのところってどういうところなのかっていうと、今借金を抱えてる、借金が1000万ある。そして今、がんが見つかった。あるいは、パートナーがいないとか、離婚調停中とか、あるいは、その、いろいろトライしてるけどなかなか見つからない。子供がぐれてる。あるいは、子供がいない。まあ、それがプラスかマイナスか分かりませんけど、まあ、そういう自分がマイナスだと思えることをだーっと書いてみてください。友人がいないとか、友人と喧嘩したとか、仕事がないとか、でそういったものをプラスマイナス全部チェックしてみてください。本当に自分がそれを引き寄せたのか。でそしてね、納得いかない、ね、やつ、これ自体をちゃんと考える必要があります。ちょうど昨日ですね、2泊3日のセミナーが終わったところなんですけど、その休憩時間とかで、ケンさんちょっと聞いてくださいって、私ね、引き寄せの法則にすごい不服なんです。なんでかっていうと、私はこんだけパートナーが欲しいのに、なんでパートナーが来ないんでしょう。だからマイナスってことですよね。パートナー来てほしい、あるいはお金が欲しいと思っているのに来ないは何ですかというふうに聞く人がいます。で、僕の答えは、パートナーが欲しいっていう状況を引き寄せてるんです。お金が欲しいっていう状況を引き寄せてるんですよ。お金が欲しい状況ってどういう状況ですか。お金が必要、イコールお金がない状況を引き寄せてるんですよね。パートナーを引き寄せたんじゃなくて、パートナーが欲しいっていう状態、結局はパートナーがいない状態を引き寄せてしまってるんですよ。なのでパートナーがいる状態、お金がある状態を引き寄せなくちゃいけないんだけど、パートナーを欲しがるような寂しい状況を引き寄せ、お金が必要なようなお金がない人生を引き寄せてしまってる。だから 意識が集中しているところが似たようで全然真逆のものを引き寄せてしまっている。これをプラスとマイナスをチェックすることで、しまったと。自分は幸せになりたいっていうふうに思ったら、幸せになりたい状況を引き寄せる。幸せになりたい状況ってどういう状況ですか？不幸な状態なんですよね。なので幸せになりたい、モテたいと思ったら、モテたいためにはモテない状況を引き寄せなくちゃダメなんですよ。なので多くの人は引き寄せの、法則の一歩手前でつまずいているのは、そういうことなんですよね。これが分かった上で4番目のステップ。改めて本当に引き寄せたいことを決める、あるいは考える。これがすごく大事なんですが、またこれができないんですよね。なぜかというと、こういったことをやりたいと思いながら、いやでもこうなったらどうしよう。なんか YouTube とかやってみたい、本を書いてみたい。でもなんか有名になって、なんか子供が誘拐されたらどうしようとかね。なんか批判されたらどうしようっていうふうに思うから、結局何か、あるいはパートナー引き寄せたい。パートナー引き寄せたいけども、めちゃくちゃ好きになったり、好きになられて愛して愛されて、急にいなくなったり死んだら困る。だからいらない。お金もそうですよね。お金が入ってきてすごくいい生活をする。でも急にお金がなくなって悲惨な生活に戻るのは嫌だ。だったら最初からお金がない方がいいんじゃないか。まあこういうふうにほとんどの人たち思うわけです。なので、勇気を持って、その大胆に本当に引き寄せたい状況を考える。これがですね、4番目に必要なことです。で、この4番目がちゃんとできたら一瞬で引き寄せられます。これは例えば車にしても家にしてもパートナーにしても新しいチャンスにしても引き寄せることができますが、ほとんどの人たちが引き寄せたいような引き寄せたくないようなっていう、こう、混乱した情報を送るんですね。例えば、神様、素晴らしいパートナーを送ってください。でも、なんか、そのパートナーがこう来たらずっと一生幸せにしてください。で、そんな無理な状況を引き寄せるわけですよね。例えば、自分にふさわしくないものを引き寄せようとすることもあります。年1億円稼がしてください。っていうふうに望むのはいいけど、年1億円稼いでる人って誰ですか？相当いろんな分野で超一流の仕事をしてないと、超一流の仕事をするから1億円もらえるわけですよね。で、1億円稼がしてくださいって言いながら何もしなかったら、当然返ってこないわけですよ。そういった意味で、その、なんか宝くじ当ててくださいっていうのと違って、パートナーを、本当に素晴らしいパートナーを欲しいんだったら、そのパートナーにふさわしい自分にならなくちゃいけない。年収1億稼ぐことを本当に引き寄せたかったら、年収1億円稼げるぐらい、年に10億円分ぐらい誰かに素晴らしい価値を提供するから、初めて1億円もらえるんですよね。例えば、パートナーシップセミナーとかでよく聞かれるのが、女性でね、その、どういう人がいいんですかって言ったら、身長180センチ以上で、その東大とか早稲田とか慶応とか出てる人で、年収が3000万あって、すごいイケメンで、すごく性格良くて、ユーモアのセンスがあって、そして絶対浮気しない人。いるかもしれないけど、そんな人があなたを選びますかねっていうふうに言ったら、その人がガーンってなってたんですけど、そんな人にふさわしい人、多分そんなに日本にいないかもしれない。そんな素晴らしい女性になったら、そういう人引き寄せられるかもしれませんけど、そんな人がリスペクトしたり、その人がこの人本当に素晴らしいなって思うような自分になってないと、引き合わないってことなんです。そういった意味で、自分が本当に引き寄せたいことを決めるのであれば、その波動に合うような自分にならなくちゃいけない。これが4番目が多分一番難しいところかもしれません。これまた興味があったら、皆さんいろいろ書き込んでいただければ、また頑張って動画作っちゃいますけど、これがね、あまり誰も見られないようだったらまあいいかなっていうふうに思いますが、これね、僕はすごく情熱があって、今世界中で教えているところです。5番目。これが一番大事なんですが、毎日楽しくワクワク行動する。これはうまくいくこともうまくいかないことも、とにかく楽しくワクワク行動していく。これができてくると皆さんの人生は変わります。自分が本当にやりたいこと、ワクワクすること、これを追いかけてください。あなたが今回の人生でやるべきこと、それはあなたの心がついついウキウキワクワクしてしまうこと、そこのはずなんです。最初にお金が儲かるとか儲からないとか、そんなことは一旦忘れてください。あなたがなんか楽しくなっちゃう。なんかすごくドキドキしてしまう。もうそれを、こう利益とか、そういう採算無視で本当にやりたいこと。これをやっていくことで、あなたの人生は確実に変わります。そしてそれをどんどこやっていくうちに、気がついたら、ものすごくその分野に関して、あなたは熟達して、上達して、マスターになって、例えばそれが料理でも、コーチングでも、セールスでも、文章を書く、人前で話す。それもですね、 全部がうまくなって、それが回り回ってお金になってきます。まあ、そういった意味でこの引き寄せ、一言で言うと、あなたが決めたい、あなたが引き寄せたいもの、それを考える、そしてそれにふさわしい波動になる、それだけで引き寄せることができるということをお伝えしたいと思います。これは2泊3日のセミナーの部分を15分でまとめろってちょっと無理がありましたけど、これはですね、何回も何回も見ていただいたら多分皆さんの潜在意識に入っていくと思います。自分が本当に引き寄せたいもの、それをぜひ決めてください。こんなん自分にふさわしくないと思ったら、それは引き寄せられなくなります。なのでありがとうワークですが、あなたが引き寄せたいものって何ですか、これを書いてください。そしてそれを引き寄せられる人物ってどんな人物なんですか、これもあえて書かれると自分がどういう人間にならなくちゃいけないってことが分かってくると思います。あなたが本当に世界的にインパクトを与えたいとか、世界的に仕事をしたいっていう人は、グローバルに活躍していくような人柄にならなくちゃいけない。グローバルに活躍するような体力が必要です。グローバルに活躍するような経済力も必要です。そういったものが全て整って、もし世界的に何かやりたいっていう人がいるとしたら、それが全部できるような波動にならないと、そして経済力、人間力にならないと、そういうチャンスを与えられないということですね。なのでめちゃくちゃシンプルなんです。あなたが引き寄せたいものは何だって引き寄せられます。あなたがそれと同じ波動になれば、これが今回の結論です。なのでありがとうワークは、ぜひぜひあなたが引き寄せたい世界、実現したい世界、そしてそのためにはどういう人間にならなくちゃいけないのか、なぜ自分は引き寄せられなかったのか、ここが原因だったのか分かりました、これも書いていただけると嬉しいです。あとでまた質問なんかもね、このコメント欄に書いていただければ全部読んでますので、次の動画に反映させていただきます。皆さんのコメント欄は、僕とのこうコミュニケーションの一つのツールだと思ってます。これからライブなんかもやっていきますが、ぜひあなたのコメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から、株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。